島木健作、作。自我鉢。初夏とともに、私の病室を訪れる元気な訪問客は、自我鉢である。自我鉢の颯爽たる風姿は、いかにも、盛んな活動的な季節の先駆けたるにふさわしく、沈んだ病室内の空気までが、にわかに活気を帯びてくるように思われるのだった。彼らは、一刻もじっとしているということを知らない。飛んでいるときはもちろん、止まっているときも、あふるる生気に絶えず、全身を小刻みに、きびきび動かし続けてやまない。胸から腹に続くところは糸のように細く、全体に細長い胴体はスマートで、一見華奢のように見えるが、その実、しんなりと固く強靭で、あの細腹にしてからが、棒切れぐらいで引きちぎろうとしても、そう簡単に引きちぎれるものではない。色も、鋼鉄のような光を持っていて、真っ黒というよりは青光りのする美しさである。羽も日の光を受けると紫色に輝いて美しい。病室の障子窓からすぐ手の届くところへまで枝を張っている柿の木が、白い小さな花をポタポタ落とす間を、一刻を惜しむように、忙しげに飛び移っているミツバチは、自我鉢に比べると、ただ善良な律儀者にしか見えなかったし、山賊のようなクマバチは、鈍重な愛嬌者であった。贅肉を持たぬ引き締まった体の自我鉢は、事実、闘志に満ちた精悍な奴でもあった。ある時、今天井に舞い上がったと見た自我鉢が、ブワーンというような、羽音とも思えぬような大きな音を立てたかと思うと、急降下で一直線に落ちてきたことがあった。それが寝ている私の枕元であった。その瞬間はさっきの自我鉢とも知らず、何か黒いつぶてのようなものが落ちてくると思った私は、顔にまっすぐ来るような気がして、思わず右手を上げて払った。ブーンと飛んでいったので、自我鉢だということを知った。そして、彼が急降下で落下したところには、声太った大きなアブが、だらしなく足をすくめて転がっていた。つついてみると、痙攣でも起こしているらしい格好で、しばらくは動けなかった。このアブの大きな図体の上に馬乗りになり、足でも首でも尻でも体全体で抱え込むようにし、攻撃を加えながら、マリのようになって落下してきたのである。またある時は、軒下に張られた蜘蛛の巣に引っかかった自我鉢を見たことがあった。蜘蛛の巣はまだ新しくほころびてもいなかった。自我鉢は引っかかったなと思うと、ブルンと激しく足震いして、次の瞬間には、もう器用に抜け出して、そんなことがあったとも言わぬような顔で、高い夏空さして飛んでいった。あっという間のことで、よき獲物ござんなれと上の方にいて狙っていた蜘蛛が、スルスルと降りてくる間もなく、蜘蛛もあっけに取られた形だった。その迅速果敢が、いかにも自我鉢らしかった。それにしても私のこの部屋には、 なんというたくさんな彼らなのだろう。入れ替わり立ち替わり忙しげな彼らには、このごろ急に増えてきたハエどもの数も及ばない。大変な蜂だなあ。見舞いに来た友達がふと気づいて目を見張るほどである。何か特別に彼らに好かれる理由でもあるのだろうか。私の部屋の障子窓の柱やかもいなどには小さな丸い穴がいくつもいくつも開いている。それが何であるか、いつどうしてできたものか、私は今まで一向気にも留めなかった。百姓屋を改造した古い家だから、そんな穴ぐらいは当然だと、何が当然か考えても見ずに思っていた。それが毎日寝ているようになって初めて、その穴と自我鉢とに特別な関係があるらしいことに気づいてきた。部屋に飛んできて、障子や柱に止まった自我鉢は、何かを求めるかのごとく、くるくると歩き回りつつ、その穴を見つけると、必ずその中へ入ってみる。一度ならず、四度も五度も出たり入ったりする。穴の周りを四彩ありげにぐるぐると回る。また入る。また出る。そのうちに穴の中から何かゴミのようなものを運び出してくる。ゴミの中には何かの虫の羽の切れ端のようなものも混じっているらしい。穴は体長八分ぐらいの彼らの体がすっぽりと隠れてしまうくらいの深さはあるらしい。そうやってかなり長い時間かかって穴の清掃を終えたと思うと、自我鉢は戸外へ飛び去っていった。そしてまた帰ってきた時に、私は彼が足の間に何かを抱え込んでいるのを見た。それは何か羽のある小さな虫のようだった。彼はそれを抱え込んだまま穴の中へ入っていった。獲物を押し込み終えるとすぐ飛び去っていき、やがてまた新たな生贄を加えて帰ってきた。今度のは自我鉢自身の体ほどもある大きさのもので、よく見るとバッタの小さなやつらしかった。自我鉢はかなり長くかかってそれを穴へ突っ込んだ。三度目、今度のは何か青虫のようなものだった。あれらがみんな押し込められるとすれば、穴はかなり深く、おそらくは斜めにうがたれ、奥は棒のようになっているのだろう。自我鉢はまた飛び去っていったが、それは夏の日ももう間もなく暮れようとする頃だった。そして彼はその日はそれきり帰ってこなかった。翌朝、私が朝飯を済ました頃には、彼はもうやってきていた。それまでにもう彼が昨日のようなことを繰り返したかどうかはわからない。私が見た時には、穴のある柱の周りを何か警戒でもするらしく、しきりに動き回っていた。遠くからだんだん距離を狭めつつ、慎重な態度で穴まで来ると、今までのように頭からでなく、逆に尻の方から穴の中へ入っていった。しかし、全身をすっぽりと入れ切ることなく、胴体だけを入れて止まり、 上半身は外に出しているのである。しばらくそのままの格好で彼は静かにしていた。じっとしているようではあるが、よく見ていると、彼はただ無意味にそうしているのではなくて、ある営み、しかも彼にとって重大な営みの最中にあることがわかるのである。時々、かすかに体を動かしてみる。またじっとする。ある一つことに全身を傾けながら、しかも絶えず八方に目を配って、危害を加えようとする者に向かって警戒しているらしい。死んだ時以外には動かぬ時が想像できなかったような彼だけに、ことさら真剣な面持ちに見えた。確かにこれは命を懸けた営みである。そしてようやく私にも分かってきた。自我鉢は卵を産みつけつつあるのである。それはかなり長い時間だった。ようやくにして彼は出てきた。軽くなったらしい尻を上げ下げする動作に、重大な務めを終えた後の安堵を見せながら、また穴の周りをくるくると回った。それから飛び去っていった。また帰ってきた時に、今度も彼は何かを加え込んでいる。彼はそれを加えたまま穴に首を突っ込んで、しきりに何かやっていた。穴は自我鉢の体の影になって、寝ている私からはよく見えなかった。やがて、自我鉢が身をのけたとき、私は驚いた。穴の入り口は、壁土のごときもので、きれいに塗り固められてしまっている。白い、美しい壁土である。それで私は、先に彼が加えてきたのは土くれであり、自分の唾液か何かで溶いて塗り固めたのだということを知った。それにしても、あの白さはどういうのだろう。土を練り上げる蜜の作用ででもあるのだろうか。自我鉢はさも満足げに触覚を振りなどしていたが、やがて羽音も高く飛び去った。翌日、彼はまたやってきた。そして、異常なしと知るとすぐに飛び去った。私は他の穴を注意してみた。そして、それらの穴がいつの間にか次々に塗り固められていっているのを見た。それは暑い8月の半ば過ぎであった。ことに何十年ぶりとかの酷暑の年だった。病気の私は全く弱りきっていた。二日続きの自我鉢の一挙一動を観察するのにさえも私はひどく疲れた。初夏の頃に私を喜ばせた彼らの活発な挙動も今はむしろ煩わしくうるさかった。それに彼らの活発な行動が生殖のためだという初めから自明なこともその時の私の気分にはなじまなかった。あの白い壁に何か細い棒を一本一本差し込んでやったらどんなものだろう。私はそんなことを空想した。病気がもう少しよく歩ける程度だったら、実際私はそれをやったに違いなかった。来年、卵が蒸しける頃、 そういう時間が第一私には重苦しく思われた。私には一ヶ月先を予想して何かを考えるのさえ、頼りなく思われることがあった。そうかと思うと、十年二十年先を予想して大きな無双にふけっていることがあった。こういう取り留めなさが、病気の悪くなりつつある証拠であると考え、絶望の病人ほど大きな無双にふけりがちだという定説を考え、だがまた、そういうことをいちいち自覚し反省していることに、安心を覚えたりもするのであった。やがて夏が過ぎ、秋も去り、冬になった。賑やかだった私の部屋の虫どもも影を消した。だがなおそこに残っているものがあった。冬のハエは珍しくない。しかし、冬のカマキリとか冬のカメムシとかいうものはどうだろう。12月初め頃までなら、道端に足を引きずっているよぼよぼしたカマキリを見ることがある。しかし私は、1月も末になってから、障子に捕まっている彼を発見したのだ。あの週亀に至っては、2月に入ってから現れた。彼らはいずれも夏の青みを失って、種類が違うのかもしれないが、出来の悪い火花のような色をしていた。週亀のあの臭い汁も、今ではもう蒸発しきっているようだった。午後になると、私は日当たりのいい南向きの障子窓にすぐ近く置いた遠い椅子の上に寝に行く。すると、彼らもいつの間にかそこの障子にやってきている。彼らは仲良く並んでいる。私の顔と彼らとは一尺しか離れていない。日が陰るまで我々はそうしてほとんど身動きもしない。ある日はまた私が机の前の障子を開けた時であった。パラパラと音がして何か小さな豆のようなものが机の上にこぼれ落ちてきた。彼らはテントウムシであった。彼らは群をなして越年するのに暖かい私の病室を選んだのであろう。それからしばらく、障子の上にも、机の上にも、本の上にも、至るところに、黒地に深紅の色を染め抜いた日の丸を背負った彼らの賑やかな行進が続いていた。彼らは私の寝床の上までも張ってきた。私はこういう者たちを伴侶にして冬をこもった。その間にも病気は一進一退した。また暖かい季節が巡ってきて、ある日、私は、あの元気な、懐かしい、ブーンという羽音を聞いた。私は、はっと思って、胸のときめきをさえ感じた。私は、自我鉢のことをすっかり忘れてしまっていた。私は、急に思い出して、去年のあの白壁塗りの穴を見た。私はそろそろと起き上がっていって、近くに寄ってつくづくと見た。するとどうだろう。白壁の真ん中には、いつの間にか小さな穴がスポッと開いているではないか。私は他の白壁も調べてみた。 そのどれもが、内から破られて、以前の穴に帰っていた。私がそうしている間にも、一匹、二匹と、数を増してきたらしい飛ぶ虫の、羽音は、立っている私の周囲をめぐって、次第に、高く、強く、聞こえてくるのであった。やがて、その音は、部屋内に溢るるばかりに遍満してきた。私は、その時、初めて、衰えた心身に、染み通るばかりの生の歓喜を感じたのである。昭和21年3月。